和島秀樹のウィークエンドストーク。皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
皆さんこんにちは、インベストラストの福永博之です。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。金内彩子です。ラジオでお聞きの皆さんには久々のウィークエンドストックかもしれません。普段は毎週金曜夜更新の有料ダウンロードコンテンツとしてやっておりますが、今回はラジオ日経リスナー感謝デーの鳥を飾る番組として無料放送しております。初めてお聞きいただく方もいらっしゃるかもしれませんので、それぞれ簡単に自己紹介いたしましょうか。
私はまあ紹介するほどのもんでもないんですが、ラジオ日経で記者をやっております和島と申します。よろしくお願いいたします。
なんか
改まってます。
福永マスター
、はい、福永博之でございます。以前は、某ネット証券でストラテジストをしておりましたが、
そうですね、
はい、もう今はあの独立しまして、インベストラストの、まあ、一応代表取締役ということでやらせていただいております。
はい、投資
教育の会社をやらせていただいております。よろしくお願いします。
IFTA 国際検定テクニカルアナリストでいらっしゃいます、
はい、ありがとうございます、
は
い。
そして私は先日診断マーカーで適した職業というのを見てみましたら、猛獣使いと出てまいりました。アナウンサーの金内彩子です。よろしくお願いいたします。実はこの番組毎回 PDF ファイルの補足資料がついております。ラジオ日経のウェブサイトからウィークエンドストック番組ホームページにアクセスして、本日放送分の補足資料をご覧いただきながらぜひお楽しみください。それでは本日の放送内容です。今日はウィークエンドストック2011年の最終回ということで特別編成でお送りいたします。この後は経済ニュース丸ごと2011年でこの1年間のマーケットトピックをおさらいします。続いては和島秀樹記者がとっておきの注目銘柄を解説する銘柄一本勝負の特別編、2012年飛躍が期待できる主力の3銘柄を和島記者が徹底解説します。そして福永博之のテクニカルマスターへの道、今日のテーマはテクニカル面から見た2011年の振り返りと2012年の相場動向についてです。日経平均のチャートで解説していただきます。最後はウィークエンドアラカルト、今日は銘柄リクエスト編です。それでは本日も張り切ってまいりましょう。まずは2011年のマーケットトピックをおさらいする経済ニュース丸ごと2011年です。金内の独断と偏見で選びました。やはり3月11日の大震災のイメージがあまりにも強烈すぎて、あのあと数日間の相場のことはよく覚えていたものの、なんとその前について私はあんまりよく覚えていませんでした。まあ、思い返してみれば、前の年から続いてきた流れでジャスミン革命から始まった年でした。アラブの春、エジプト革命などがありました。発開の終値が 15,41 円という始まりです。そして大震災以外にも今年は震災が多かった年で、1月には新燃え岳の噴火、南アフリカの大洪水、2月にオーストラリアの大型サイクロン、ニュージーランドの地震、6月にはチリでも火山の噴火、そして秋になりますとタイの洪水などもありました。そして、大震災の直後、そして8月に為替の介入などもありまして円高に苦しんだ年でもありました。そして日経平均の節目で見ますと8月に下げたところが、アメリカが債務上限引き上げ問題で吸ったもんだした末にようやく与野党合意になったのが1日、5日に S&P がアメリカ国債の格下げをしております。その後秋になりまして10月オリンパスの当時の社長を突然解任、そして損失隠しが発覚するという事態もありました。そしてギリシャのデフォルト懸念が徐々に強まっていたのが夏、さらに秋にもまだ片付かずイタリアなどにも拡大、それからツイッターなどで皆様にも2011年の経済ニュースを伺いましたが、相場的なニュースとしては時々の金の音のホームページ更新などというのも入っておりました。今年の高値が2月17日18,891円は今のところ動かないでしょうね。さて今年1年振り返っていただいていかがでしょうか。
そうですね、まあ、本当に日本にとってというかですね、震災があって超円高になり、 まあ、これはワールドワイドですけど欧州危機で、まあ、日本の攻撃条件が悪化するでタイの洪水あと台風なんかも日本が来 て、うん、で最後に北朝鮮の地政学リスクと、
はい、
あまあこんだけよくも悪材料が続いたもんだなっていうのがまずこの2011年ですね。それであとは消費市況ですよね。金がねあのすごい値段になったりなんかする、まあ、あとはなんていうかあの流行語で言うと、はい、リスクオンリスクオフですかね。
ああ本当ですね。
もうなんかあの東京市場オフばっかりじゃねえかみたい なんか、ね、あの当事者の国の方が結構安値から高い位置にあのリーマンショックからすると高い位置になるのに日本だけはねなんかもうその辺りになんかひっつきまくっててなんかこう振り返ると本当あのう跳ねる
っていうね、うん、うさぎ年だ
ったよから跳ねるみたいなイメージだったんですけどもうんっていう感じのなんかあの本当一難去らずにまた一難みたいな一難になったかなっていうような感じではあったと思いますけどね。
市場関係者に伺ったところ、まあ、ニュースというのではないのですが証券不況膠着相場というような言葉も返ってきました
ですね。
福永マスターはいかがでしたでしょうか。
そうですね、まあ、もちろん今お話しあったようなことがやっぱりこう重要な今年の、ね思い起こされることだと思うんですけども、はいまあ、それに加えてですねあの先ほど和島さんのお話にあった流行語にしてもいいんじゃないかと思うんですがソブリンリスクですよね。
ソブリン債ですね、
はいまあ、これまでそのソブリン債といえばですねあの今年初め、まあ、もちろん去年からいろいろ言われてはいるんですけれどもまあ、ここまでですね例えば最近で言うとそのフランスの国債、先ほど の、 あの加納さんの話しました米国債もね、
はい
まあ、債務上限引き上げの問題で揉めた時にその後 S&P から格下げされたりだとか、まあ、結構やっぱり今年はですねそういう意味ではあの安心だと思っていたものがこうやっぱ崩れちゃったという崩れかけたというかですねそういうのをちょっと感じた、まあ、年だったのかなというふうに思いますね。
他にもいろいろそうですね安心だと思っていたものがっていうのは、はい
そうですよね、
多かったですね。
本当そうなんですよね、うん、ですからこれがねまあ、ちょっと気が早いかもしれませんけどあの2012年、
はい、
あの新しいものが生まれてくれれば
そうですね、
ね、そういうのにつながるといいですけどね。
明るいニュースとしてピンク色にしていたところに私一つ書くの忘れました。今年7月なでしこジャパン優勝。
ああ良かったですね。
あそうですね、
ありましたよね。 iPhone4S 発売というのも入れたんですがこうスマートフォンなんかのこう広がりっていうのもニュースに上げてくる感じがしましたね。
業績的に言って、まあ、スマホとか、まあ、一部の、ね、材料のところってのは結構それなりに話題にはなって、うん、あとはあの原発事故があったんで代替エネルギー
ですね。
あ、そうですね。まあ、そうしたあのマーケットのテーマとしてはそういうのがあってで企業業績的にもそういうところが結構寄与してたというような側面があって、うんうん、あとはあの、まあ、前向きなところだとまあそういうのがあるんですけど、まあ、ネガティブだというところで日本がいつもジャストインタイムでいろんなことをやっていた納入とか納品とか生産とかしてたんでサプライチェーンがあのこれも流行語大賞ですね今年のね。サプライチェーンの寸断っていうので部材があの間に合わなくなっちゃったっていうあのこと、これはあの震災でそうでしたしこのタイの洪水でもね、うん、同様になんか起きてきたっていうことであのなんか在庫の管理なんかもちょっと見直すような一つねあの展開にはなったかなという形ですよね、
うん、少しは在庫持っておこうみたいなこともありましたね。
ちょっと今とは違うような動きでありますよね、
うん皆様にとっての今年2011年のニュースはどんなものだったでしょうか。ちょっと振り返ってまた2012年につなげたいと思っております。経済ニュース丸ごと2011年でした。
和島秀樹の銘柄一本勝負。
さて銘柄一本勝負まずは全体相場ですが2012年の相場を伺いましょう。
そうですね、今あの振り返っていただくと本当に厳しいものが多かったですね。で厳しいものが多かったんだけども逆に言うと2012年はその厳しいものからの脱却ということがあの言えるんですね、
はい、
で要はあの震災もそうですし円高あと欧州危機タイの洪水、まあ、これいずれも業績の下方バイアスですよね、うん、あの特に、震災直後のサプライチェーンの復旧がうまくいかなかった円高による攻撃条件の悪化欧州危機によるその欧州向け輸出これもまあ円高にもかかりますけどね、攻撃条件がちょっと悪化するようなあの状況だったり、タイの洪水はやはり供給不安 ような形なんですけど、今期の業績、12年3月期の業績っていうのは、大手のシンクタンク予想で見ると、これちょっと経常利益ベースで見ますと、はい、経常利益っていうのは、営業外損益に為替差損益が入ってきますから、それで見ると当初は第一四半期終わった段階では今期は 4.6% の経常を減益予想だったんですね。それが直近のその見直しによってこれが 13% の減益になって、で、まあ、為替の前提レートなんかは80円台から77円にこれ、引き直したり、対ユーロで102円前提ぐらいに引き直すんですけど、で、まあ、今期はそうした下方バイアスがかかって、要はこれ、業績悪化するということは、人株当たり利益が減少するので、PR からの、株価の買い打ちを減らすということにつながるんですけど、これ、このシンクタンクによると、来期ですね、13年3月期、経常利益は 24% 増益になる予想です。為替前提77円でも、24% の経常増益になると。
あ、結構そこは厳しいまんまなんですね。
それでしかも、今期はそのあと、なんて言いますかね、設備の、廃棄だとかってせざるを得ない会社があって、当期純利益が結構悪化してるんですね。特別利益、特別損失の入る当期純損益の部分が悪化していて、なので13年3月期はその部分がなくなって、当期純利益は 39.5% 増益競争になると、4割伸びますということで、人株利益は単純にいけばこれで4割伸びるんですね。ちなみに2010年末の日経平均って12,280円、なんかだいぶ遥かっていう感じですけどね、
はい、
で11年が11月25日に8,135円、これ20% 下げてるんですね。だから要は13% の経常減益よりもさらにその他の不安要因を織り込んでるという見方もできるわけですよね。
あ、企業業績分以上に下げた。
そうですね。で、周りの不透明要因がさらに企業業績を悪化させるんではないかという見方もこれには含まれてると思うんですけども、この安値から8135円をベースとしてですね、ここから要はその不安部分を抜きにして単純に企業業績だけを切り抜いて見てみます。24% の増益、24% そこから人株利益が上昇すると仮定すると、日経平均は10,087円。で、当期純損益を加味して、要は 39.5% 上昇と仮定すると、11,348円と。これちなみにまだこれは来期分だけで、楽観論が出てくるのは14年3月期にさらに増益が出るということになってくれば、ちなみに大手のシンクタンクだとこれさらに 14%、13% の増益予想ですね。どこでこれを読み込んでいけるか。要はだから、今申し上げた通り、不安要素は円高を今前提として、他は淡々と回復するという前提なんですけど、まあ、そういうことが見ることができる。だから1万別に12年は11,300円とか1万2000円突っかかる場面があっても不思議ではないと。
業績的に言うと。
そうです。だから不安定要素、なんて言いますかね、ユーロ圏の一段の悪化とかですね、ということを考えるとまたちょっといろいろ前提条件が変わりますけど、そういうことなしにして業績面だけをピックアップすればそういうことになるんですね。で、指数の上がり下げはともかくとしても、まあ、日経平均でいうと1万円ぐらいは、別にいつの段階で回復してもおかしくないんだろうというような、まあ、ことぐらいは言えると、うん、で問題は物色対象だと思うんですね、
はい、
で従前からウィークエンドストックの中では申し上げてるんですけども、ファンダメンタル的に言ってこの欧州の債務危機っていうのは私はもう日本の不良債権問題の形を変えたもんだというふうに、
はい、
もうかねてからずっと主張してるんですけど、なので1年や2年来年の今頃まだ改善してないかもしれないと思います。
時間はかかるよと。
やっぱり91年ぐらいから問題になった不良債権、日本の不良債権問題ってのは98年に一旦スッキリして、さらに2003年まで変わってるわけです、
うん、
失われた20年とかいっちゃって10年とか十何年とかっていうような形 でただしもう日本は今欧州が何しようが不良債権問題も全く微塵も関係ないわけですよね。ただあの時は債権大国、世界一の債権大国の日本が不良債権問題で大変だって世界にちょっと迷惑をかけたんですけど、うん、そのうち誰も構ってくれなくなりましたよね。
ああ、そうですね。慣れちゃったというんですか。
そのうち慣れると思います。
うん、
もうそう、リーマンのような危機になれば別ですけど、それに対する布石っていうのは徐々に打たれてると思うんですよね。ショックにはならないように。で、ドイツの国民の方にもちょっとずつ負担してねみたいなことっていうのは、
うん、
日本の不良債権問題もそうで、なんで銀行なんかに不良債権に税金出んだよみたいな話があったのが、重税何それとかっていう話だったのが、徐々に解決していくために、やっぱり時間軸が必要だ、ね。で、その間に、 言えることはアジアの成長は続くっていうことなんですね。今ちなみに中国がなんか鈍化してるとかインドが鈍化してるとかっていろんな話がなされてますけれども、
はい、
なされてるんですが、実は、12年、中国では習近平さんが次の政権、国家主席に就任すると
でしょうと
でしょうと言われていて、はい、就任すれば当然ながら成長戦略を打ち出すわけです。これちなみにリーマンショックの時2007年にも50兆円放火換算で経済対策を打ってくれたのは中国なんですよね。
そうでしたね。
あれがなければリーマンショックもっと深くっていうようなことだったんでしょうけども、うん、成長戦略をより明確化する。でちなみにインドが、来年の4月から第12次5カ年計画インフラ投資計画を行うんです。これは放火換算80兆円です。
おお。
だから仮に中国が50兆だったとしても130兆ぐらいがもしかすると5年間の成長戦略っていう形で出ればですよ。
ほほ
ブレーキを踏んで金融緩和になってやっとこう来て、少しなんかアクセル踏める状況に意図的にコントローラブルに私はなってきているように見えるので、しかも中国もインドもそうですけど、中国は2000年から高度経済成長みたいな形になってずっと来てるわけですよね。
うん。
でインドはまさに2000年頃の中国、もう本当にまだ未だにインドに旅行するとお腹壊すみたいなね。
ああそういうところ、
ね、水道もちゃんとねえじゃねえかみたいな感じでなってますから、うん、そういうところから布石を打っていきましょうということなので、なんて言いますかね、欧州が大変大変大変って言ってる間なんだけど、これは大変が何年も続いて、アメリカもリーマンショック大変大変大変って言って2012年も5年目になるわけですよね、うんうん、でその間に年率 8% ずつ成長していってるアジアっていう国々の存在感っていうのが、おととし、数年前より、今年より来年再来年徐々にやっぱその意味なんて言いますかね、世界経済に占めるウェイトが大きくなっていくんだろうと。ちなみに2009年にアジア太平洋地域の人口の世界に占める人口の比率は 28%、 4人に1人、
うん、
それが2020年には 53%、 半分人口ボーナスなんですね。ちなみに2030年には 66%、 もう3人に2人はアジア太平洋地域の人になる。
へ、
でさらに、これ2009年に中間層の消費額っていうのは、全世界ので見て 23%、 4分の1ぐらい、
うん、
でそれが2020年に 42%、 中間層世界の、
うん、
これが2030年には59%、6割はアジアの消費になるわけです。だからその人口だけじゃなくて成長して消費する。だから中国が世界の工場だとか言ってるんじゃなくて、もう世界の消費国としてもう転化してるわけですよね。
昔でいう、こう日本が1億総中流とかってなっていった。
そうそう、 3C とか言ってた時ですね。カー、クーラー、カラーテレビとか言っちゃって、
まあ、みんなそうなってくるわけ。
そうなって、だから日本がその繊維産業から勃興してって言ったのを全くその中国も同じようなことをやってきて、で中国が今度インドに工場を建てようか、インドネシアに建てようか、その要は、いい循環が進んでいて、その中の唯一の先進国ってのは日本なわけですよ。
まあ、アジアのね、この地域ではね。
どうですか福永さん、アジア。
いやもうアジアしかないと思います
そうなんでしょうね、
まあ、でも相乗効果だと思いますけどね、結果的にはね、まあ、そういうことで言いますと、やっぱりさっき和島さんおっしゃったように、アジアの、例えば中国の 8% 前後の成長率っていうのは、これは本当に日本から考えたらすごくね、羨ましいことですもん ね、
それは足元だと 9% か 8% になった、ドンカーとかって心配しちゃうんですけど、
8.5% か 9.5% だったらインフレって心配しますからね何を考えてるんでしょうね、よくわからないんですけどね
本当ですね、人の気持ちっていうのは本当にもうね、いずれかでも心配になっちゃうって形なんでしょうけど、
どっちでもね、
まあ、でも本当にそういう意味では欧州の問題、まだなんでしょう、不良債権化してるわけじゃないですから、基本的にソブリンリスクとは言っても、
いやなんでプライマリーバランス黒字ですからね。
そうですよね。
そうなんですよね。
ですから本当にさっきの話の蒸し返しじゃないですけども、良くなれば良くなったでインフレだとかに、伸びが止まったら止まったで鈍化というような話になってしまって、まあ、結果的に不安要素だけが残っちゃうと。でも、マーケットって強くなるとね、和島さん、
ね、
どんな悪い話があったって
忘れるんですよ。誰も言わなくなっちゃうの。
だからアジアがもう一度成長した時に、その人、企業の先ほど円高とかありますけども、なりわいが徐々にそのアジア。だちなみに震災前は、もう対台湾、対韓国、対中国、全部貿易黒字ですからね。 サムスンだやれ中国だなんて言ったっても基幹部品はやっぱり日本から買わなきゃいけない、
うん、そうですよね。
この年の最初はなんかすごい後半ものすごいなんか業績良くなる予想でしたよ ね、
そうですね、うん、V 字回復っていう前提だったのが、うん、いろんななし崩し的な悪材料が逃げ水のように逃げていきましたけどね、本当にね。
そうですね、
でも本当和島さん、その足元で中国があの不動産が安くなったとかインドの鉱工業生産がマイナスになったとかっていうのを心配してますけれども、はい、もうちょっと引いて、
そうですね、もっと対極的に見ていくっていうことが必要で、うん、でもう忘れちゃいけないのは2002年3年の時から例えば小松だとか、いすゞだとか、要はインフラにかかる銘柄って、小松ってのは300円台から4000円台まで駆け上がって、5年かけて駆け上がって、住金なんかも30円とか40円だったら700円ぐらいまでいってるわけですよ。そういうのがいつかまた来るっていうのが近づいてきてるというふうに、だからインドの勃興と、今度は中国の消費者、購買ですよね。ということで、まあ、日本が GDP で西ドイツを抜いたのが、やっぱり、1970年代ぐらいのところですね。だから要は今中国が2011年に日本を抜きましたけど、まだそこなんですよね。
そうか、まだそこ
だから、そこに今度インドがあって、インドネシアでも人口6億ですから ね、インドで12億でもそのうち2020年ぐらいでも中国抜くって言われてるんですから、まあ、そういうところの経済勃興っていうのを必ず底流に、置いておく、必要っていうのがあるんだろう。今ちなみに地域別の輸出シェアって、はい、東アジアが日本 53% なんです。 EU なんて 11% で、アメリカでも 15% しかないんですよ。まあ、何がユーロだ何が円高だっていうね、
そうだ、
感触っていうのは徐々に私は反映されてくるんじゃないかなっていうような、気はするので、だからそれを2003年の相場を思い出す、ね、そこでから立ち上がる時の勢いっていうのは、はい、もしあるとすればドッと来る可能性があるので、うんうん、そういうことに対して、備えをしておくということが、はい、私は必要ではないかなというふうに2012年は思っております、は
い、2012年、そしてその先というお話でしたが、それを踏まえて
今回はいつもは大概、銘柄研究1銘柄とか2銘柄でやってるんですけど、はい、まあまあオーバーブルマイで3銘柄ということでですね、ほう、今日は12年に活躍が期待される3銘柄取り上げたいと思います。
はい、
まず1銘柄目ですけども、商船三井です。
商船三井9104です。
2007年に2040円っていう高値をつけてるんですね、はい、これ、2002年ぐらいのところがやっぱりもうボロボロな、株価でですね、200円台ぐらいから2040円まで10倍ぐらいあってですね、
はい、
いやそれはこれなんでかというと、コンテナ船もそうですけど、バラ積み船もこの会社やって、バラ積み船ってのは鉄鉱石とか石炭とかの原料をバラバラ運んで運ぶ、要は、中国でインフラが勃興して電力が足んなくなったで石炭運ぶ、鉄が足んなくなったら鉄鉱石運ぶっていうのは、そんな話をずっとしてたわけで、うん、で荷動きが活発化になって大儲けみたいな、今度は違う、今度これインドで来ると中国よりもっと距離長いですからね。インドはちなみに鉄鉱石は取れるのは取れるんですけどね、まあ、でも運ぶのは多分コンテナ船なんかもやっぱり運ぶようになってくる、2040年から2011年の11月には219円、10倍になって10分の1になった、4年間で5年かけて10倍になって、もう元通りみたいな、
荒いんですね。
リーマンショックの安値ですら357円で、ここすらもう大きく下回ってきていて、
2011年には210円台とかあるんですね。
219円ですね。うん、で、海運市況の低迷、船がどんどんできてきちゃうので、競争が激化して、船の値段の低迷、
うん、
荷動き、不況なので荷動きもいらないと。
まあ、全然。
30区。2002年と全く同じですね。
あ、同じ理由ですね。
突然、そこからマーケットは動き始めたと。うん、今、ちなみに報道で伝わってるのは、バラ積み船の溶船量の改善。であとは、2011年の12月には、商船三井を含めた世界の海運6社がコンテナ船で新連合を設立して、
うん、
90隻を、共同運航する、要は効率的に船を動かしましょうって話ですね。
あ、これはみんなにとっていいことなんですね。
そうですね。で直近ではそのケープサイズってのは一番ちっこいのからちょっと上ぐらいの、溶船量、船の賃料ですね、
はい、
これが採算を上回る2万ドル 日立てぐらいで推移してきてると。最悪期を出してきてるのに PBR がちょっと 0.5 倍ぐらいなんですけど、ちょっと割安なんじゃない、半島というふうにタイトルをつけさせていただきました。
力入ってますね。
いつでも入ってるんです。
はい
外れても買い入ってるんです。あの、松田さんもして次は拡大
半島、そして次は拡大、
はい、JIN ですね、
はい、JIN3046 ジャスダックです。
はい、実はこのウィークエンドストックでは何度か取り上げてる銘柄で、はい、チャートも右肩上がり継続なんですね。
そうですね。
メガネチェーンの SPA、製造小売、ということですけども、あのジンズですね、JINS というブランドをやっていることなんですけども、
だいぶ有名になってきました
ね。になってきましたね、うん、もう私も JIN から少しなんかね、広報担当料とかくれてもいいんじゃないかぐらいに広報してますけどねまあ、メガネ界のユニクロと言われていて、まあ、ユニクロファーストリテイリングがなんで伸びたかっていうと、企画から開発企画をやって、政策を直系の中国の工場でやって、うん、それを逆輸入してきてタイムリーなものをタイムリーな枚数作ってタイムリーに販売すると、
はい、
まあ、それを全く同じにやってるのがこのジンズ JIN、 ここしかできません。
他もね、なんかメガネ屋さんいっぱいあります
けど、業界よくやってるのと一緒で、うん、要はメガネのフレーム屋さんがいて、レンズ屋さんがいて、卸がいて、うん、要はだから各5社、5個とか10個とかのメーカーいろんなのを集めて、でそれを卸がセッティングして売る。要はどうしてもメガネの価格って平均3万円ぐらいするんですけど、JIN は4990円からで、しかも、レンズ非球面というですね、レンズをつけて、普通は非球面レンズつけるとすぐ割高になるんですけども、
その分いくらとか取られちゃうんですよね。
でさらにこの会社では、ゴルフ用ランニング用ドライアイ対策という、要は度のついてないメガネでも、アイウェアと言いますけどね、要は今6000億市場ぐらいだったのが4000億ぐらいまでマーケットがシュリンクしてるんですね、メガネ市場っていうのは。それをさらに今度はもうこれを拡大させるんだっていう田中社長のこの意気込みと言いますか、
はい、
私もちなみにメガネのゴルフ用アイウェア買ったんですけどね、まあ、別にそれだって今スコアは良くなったわけじゃないんですけどグリーンはよく見る
それはまた別なんだ
で、さらに今度、2012年シーズンにはアイウェアジンズ花粉カットっていうのをこれは発売します。
これ私買おうかなと思ってますよ。
価格花粉3990円。今までのこれ花粉の人はダッサいんですよ、ゴーグルみたいな人でですね、はい、これ普通のレンズの周りにそーっと囲いがなってて、
それってあんまり見えないんですか。
見えないです。普通の何ならホームページに行っていただくと分かるんですけど、普通にデザイン性の高い普段使いのできる、それで花粉 の, 入ってくるのを9割以上カットする。実証実験ではカットした。で UV 紫外線は 99.9% カットだ。別に UV までカットする必要ないのかもしれませんけど、
でもね、目に優しい。
既存店売り上げはずっと継続拡大ということで、もうね、内需小売の勝ち組ということです。あと手短に、半島拡大できてアジアです。鬼ゴムです。
もうアジア絹川ゴム工業5196千株単位です。
これも右肩上がりトレンドの非常に強い銘柄なんですけど、日産系のゴム部品メーカー。
オニゴム変わりましたよね。
そうですね。なんで絹川ゴムの絹川かっていうと、絹川で魚釣ったらやたら釣れたっていうから絹川にしたっていう、そのなんか全然あんまり、すごい社名の付け方をしたらしいんですけど、まあそれはそれとして、まあ日産系なんで、日産とついてって中国で好調だったのは一般的な見方なんですけども、
はい、
ゴム部品これ大変なんですね。安いのつけちゃうとですね、雨漏りしたり、走ると風切り音がしたり。エンジンの音もうるさいって話になっちゃうんで、中国の現地メーカーは今まで安くてもいいやと思ってたのが、どうも絹川ゴムのゴム使っといた方がいいぞっていうような話になってきてる。現地メーカーからの大口受注に成功してるほか、フォルクスワーゲンとかフォードにも、要は系列外にも納入してると。しかもセル生産方式、今までの大量のラインで部材をこう流してって作っていくじゃなくて、一人がもう部材を置いておいて作るというですね、非常に効率的な方法で作っています。中期計画で、11年、3月期の営業利益は73億だったんですけど、これが16年には、120億ということですね。借金もゼロにすると。さらにインドネシア、中国のほうがインドネシア、韓国、ロシア、極東地域でも存在感を増していくということで、アジアの勝ち組といった位置づけでいかがでしょうかというところで、 今年も一つよろしくお願いいたします。
今日は2012年活躍期待の3銘柄揃いました。今日は商船三井9104選下部単位、 JIN3046 ジャスダック選下部単位、鬼怒川ゴム工業5196選下部単位、この3本で勝負でした。以上、和島秀樹の銘柄一本勝負のコーナーでした。
福永博之のテクニカルマスターへの道。
このコーナーでは IFTA 国際検定テクニカルアナリストの福永博之さんがチャートを中心にテクニカル分析について毎回テーマを決めて詳しく解説してくださいます。それではご紹介します。インベストラスト代表取締役の福永博之さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は特集です。テクニカル面から見た2011年の振り返りと2012年の相場動向についてです。今日は主に日経平均のチャートで解説していただくことになっています。
はい。
まず振り返りですね。
そうですね。
はい。
2011年がどんな年だったかっていうのは、まあ最初の丸ごと2011年でね、お話がありましたけれども、まあ私が振り返るっていうことになりますと、これはもうテクニカル的にどうだったかということになりますね。はい、で、昨年のその、ちょうど、まあ後でもお話あるかもしれませんが、あの公開生放送の時でしたかね、収録の時、はい、あの時にあのお話ししたのをですね、一応ここでももう一回おさらいということで、
あ、そうだ、
どんな話をしたかっていうのをちょっと思い起こしてみようかなというところなんですが、
はい、はい、
まず一つ目ですね、波動、まあ、当時はですね、あの先ほど有馬さんの話もありましたけども、業績面では、まあ、どんどんこう良くなっていくというような、そういう見通しがメインシナリオだったんですよね。で、確かにその年末から年始に向けても株価上昇しているところであったわけなんですけども、まあ、年始というか年末ですね、株価がこう反発して上昇が続いているという状況だったんですが、テクニカル的にはですね、どういう状況だったかと言いますと、これは、まあ、2009年のですね、ちょうど11月ですね、ドバイショックの時の安値を、これ2010年の8月に、実はこれ割り込んでたんですよね、終値を、はいはい。月足でご覧いただいたり、あるいは週足でご覧いただくとわかるんですけど、こう割り込んでいたことからですね、高値はもちろん更新していたんですけれども、これ拡大波動じゃないかということでお話をしていたわけなんですね。
高値も切り上がってたんだけれども、はい、安値も切り下がってて、
下がる、
上下広がって、
そうですよね、
はい。
で、一方でそのまま単純に広がるかというとそうではなくて、例えば週足なんかの一目均衡を読みますと、ちょうど2010年の、これはですから昨年のちょうど今頃、今年の1月頃ですね、話をした内容になりますけども、2010年の12月頃、これ、週足で日経平均ご覧いただきますと、ちょうど、ローソク足がですね、雲の、まあ、中に入って、まあ、その後抜けるかどうかっていうような、そんなところでのお話をしたというところだったんですね。ですから、ここで、まあ、押し返されてしまいますと、もう一回、下げの局面があるかもしれないという話だったんですね。はい、で、
はい、そのチャートが、できれば補足資料をご覧いただければと思います、うん、ラジオ日経のウェブサイトからウィークエンドストック番組ホームページにアクセスしていただいてご覧いただけます。
はい、そして、まあ、どこで一旦その天井って、じゃあ拡大波動になるんだったら下に行くのかという話をしていたんですけれども、まあ、それをもうちょっと振り返ってみますとですね、ちょうど、まあ、2009年のその3月に、これはリーマンショックの後の安値をつけた時、
はい、
日経平均株価で言いますと、まあ、まあ、本当に7000円割れすれすれのところまで行ったところですかね。
でしたよね。
で、こういったところからですね、株価がその高値をつけたり安値をつけたり、あるいは安値から安値というようなサイクルを取ってみたところを、こうやって振り返ってみると、ちょうどまあ93日ぐらい、あるいは85日ぐらいのサイクルだったんじゃないかと。いうこと、まあ、これが一つ、当時お話しした話かと思います。
はい。
そしてさらにですね、さっきお話しました、2010年のこれを、まあ、8月末の安値、これはね、この番組オンデマンドで、お聞きの方にはよくお話出てきますが、はい、ちょうど今年も話題になりましたバーナンキー FRB 議長が 公演を行う、ジャクソンホール。
ジャクソンホール。番組内では大笑いでしたね。
そうでしたね。ねえ、もうぜひ、興味のある方は、本でも聞いていただきたいと思いますが、このジャクソンホールからですね、QE2 の話が出まして、
はい、
株価はその反発に転じたと。で、その反発に転じるところが、これがですね、ちょうど8月の31日から、あるいは9月の1日、31日ですね、安値は。まあ、そこから数えて、さっきお話した93とか、あるいは、その対等数値なんかで見た時のですね、102日ぐらいになるのではないかという話をしていたわけですね。で、実際にですね、じゃあ今年の1月、
はい、
あ、ごめんなさい、2011年の1月はどうだったか。これをちょっと見ていただきますと、ちょうどですね、今、先ほどお話ししました、2010年の8月31日ですか。ここから、
はい、
まず1回目の高値をつけたのが1月の19、1月の高値がこれ89日目になってまして、で、これが1万トンで589円76銭っていうところだったんですね。はい。で、さっきお話した93日目っていうところで言いますと、1月のその高値よりも若干値段高値はちょっと下なんですが、これ全部終わり値なんですけど、93日目というのがちょうど1月の19日になってまして、これが1万トンで557円10銭。
2011年1月の株価を検証のところに値段入ってます
ね。はい、入ってますね。
はい、
で、またその102日目、さっき103日というサイクルもありますねという話をしたんですけど、この102日目、103日目が、なんと、1月の安値になっていたと。
ああ、ちょうどまだぴったりこう同じサイクルだったんですね。
そうなんですね。で、その後上昇していったということなんですが、これ実際にですね、今お話しました、1万トンで500円台ですね。
うん、
これ、実は計算してあったですね。
あ、値段。
値段。
あ、そうだ。
直近の目処ということで、当時、1月19日前後に高値をつけるかなと。で、その時の計算値、これは一目金衡表の計算値でよくお話をしてたんですけど、いい計算値というのがありまして、これで見るとですね、1万トンで545円56銭。
うん、
1万トンで557円というのはこれちょうど93日目なんですけど、この時の値と比較するとなんと12円しか変わりません。
ドンピシャですね。
ほ
ー、サイクル的に
神と言われてますね。
そうじゃないです。ただその後2月に高値つけてますからね。
でもね、はい、本当にこのサイクルも、
ね、
この E 計算値とか N 計算値とかも侮れないですよね。
いや本当そうなんですよね。で結果的にですね、その後2月またもう一段上昇するんですが、
うん、
まあ、3月の震災後ですよね、もうチャートが完全に崩れてしまい、でさっきお話しした拡大波動、
うん、
これに結果的には拡大波動の下限のところに近づいていったということになるんですね。
これなんかちゃんと崩れたみたいだったのに、はい、またそこに寄っていっちゃったんですか。
そうなんです。ですから月足のですね、資料をご覧いただくと分かるんですけど、まあ、これご覧いただくとですね、こんな風に下線、まあ、要は線を引いたところのちょうど上に、
うん、
今11月のあるいは12月の、2011年のですね、11月の25日につけた安値が到達していると。
まだ抜け出してないんだ。これを
抜け出してないんですね。でさらにですね、実際に、まあ、震災時の安値もこれなんでこんな風に、3月15日ですね、震災後この、まあ、昼休みにですね、水素爆発の映像をご覧になった方もね、まだ目に焼き付いていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、
ね、
火曜日でしたね。うん、で、その時、この値段、8227円さらば安値で、その後株価戻して止まったのか、うん、っていうふうに見てみますと、なんとですね、これも一目均衡表でいうところの、先ほどお話しました、ドバイショックの後ですね、はい、2009年の11月の安値から、これは2010年になりますけども、2010年の4月の高値まで、当時は 11,400 円台まであったんですけど、この時の値幅とですね、
はい、
それから先ほどお話ししました2011年の2月高値と3月のその震災後の、まあ、ザラバで8227円まで下落して、その後、まあ、下髭をつけて終わった時の値段、これがなんとですね、 それぞれ値幅言いますよ。ドバイショックから、高値までの値幅、2257円78銭、そして今年2011年の高値から、2月の高値から震災の後の3月15日のその時のザラバ安値まで、あ、ザラバじゃないですね、ごめんなさい、終値のこれ2252円38銭、誤差がなんと 5.4 円。これはいわゆる廃反値と言われるものなんですけど、過去起こった上昇過程で起こった値幅が今度は逆の方向で、あるいは、うん、あの下落している時には上昇で起こるっていうことになるんですけど、
同じ幅なん
ですね。同じ幅で起こったということなんですよね。それからさらにですね、日経平均株価はまあまあ、値幅ケース今お話しました、あの2009年の、4月の高値から2009年の8月の安値までと、さっきお話したあのジャクソンホールのところですね、
はい、
それから2011年の2月の高値までのこの、まあ、N 字型に結んだラインのところで見ると、これもですね、値幅で言いますと9374円13銭というのが、当時9月の26日安値だったんですけど、これも N 計算値というものの9342円29銭というのとほぼ数十円違いで一旦下げ止まったと。
そうすると、
はい、
まだだいぶや安くなったような気はしておりますが、
はい、
その拡大波動をはみ出すほどひどく安くなってるわけでもない。
そうなんです。ですから拡大波動の中にあるっていうことは下に崩れるっていうところまで行ってないってことですよね、うん、
でもまだ下下げる可能性もあるってことですよね、
このまま続きますとね、
うん、
ということで、
はい、
2012年の見通し、
うん、
ちょっと行ってみたいと思うんですが、
はい、
こちらはですね、一応今そのお話ししましたこう長いサイクルで見ますと、あの結構その93とかですね、100何日とかっていうサイクルで、高値安値をつけているっていうのはもうはっきりこうしてるわけですね。
結構長いですよね。
そうなんですね、うん、で今度2011年の11月25日安値つけてますけど、
はい、
これは一体どういうサイクルで安値つけてるのっていうふうに見てみると、
ええ、
これはですね、なんとさっきこう2月までのお話をしましたけど、2011年の、はい、その後3月15日まで下落した後ですね、7月の8日までもう一回戻してますよね。
はい、7月8日が戻り高値になってます。
そうです。でそこから11月の25日までの期間が95日なんですよ。
あ、95。
そう。そしてさらにですね、その2月の21日から7月の8日までの期間が、これもまたなんと95なんですよ。ということでですね、これ波動に関して考えると、
はい、
拡大波動の下限で止まり、なおかつ、下げの三波動で、なおかつ、こんな風にですね、まあ日数がピタッピタッとこうはまってきているところを見ると、
うん、
ここから反発に転じてくるのではないかと、
うん、
ですからさっき和島さんおっしゃってた、まあアジアが牽引するのか、あるいはそのアメリカの景気回復が牽引するのかどうか分かりませんが、
うん、
今後はこれ月足で見た時の下げのサイクルって大体9ヶ月前後のサイクルなんですね。
9ヶ月。
はい。で、それで見ますと、大体この11月に仮に安値をつけたとなりますと、
はい。
大体2012年は7月前後に高値をつけるのではないかなという。で、あとはですね、高値は、まあ大体1万1000円台になるんじゃないかなという形ですね。
あ、割とさっきのと似てます
ね。そうですね、勝利益のね、計算からしても大体なんかそんな感じですかね。
ですね。で、あと、万が一ですね、
はい、
これやっぱり先ほど鹿野内さんの話にありました、その拡大波動を下回った場合、その場合にはもう一回下に崩れることになりますから、そうなるとちょっと嫌だなと、
ちょっと今までの話と違ってしまう可能性が、
違います、ね、でそれをですね、ちょっと出してみたのが、値幅計算で出してみたのが、まあ、あと V とか E とかっていう計算値が出てくるんですけど、
はい、
まあ、これは聞いていただいた方だけご参考に見ていただければいいかなと思うんですが、
はい、
まあ、ひょっとしたら7000円台、ほら欧州が本当に不良債権問題化したら、
うん、
可能性としてはあるかなという感じ
ですね。テクニカル的にだから8160円割るかどうかっていうのが一番大きいですね、これね。
そうですね。
これ割ったらいろいろこの E とか V とかなんとかっていうのを見なきゃいけなくなるみたいな、ね、
はい、見ないといけなくなるっていう形にはなると思いますね。
意外とじゃないのか、この間の11月25日の安値っていうのはその日柄がぴったり来てることもあって、はい、重要な線かもしれない
と、ね、そういうことになりますね。ですので割り込まずに頑張ってくれれば、うん、でもう一つ為替なんですけど、
はい、
為替はひょっとするともう高値つけちゃった可能性もあるのかなというふうに、
円の高値ですね、
はいはい、でこれはですね、はい、ぜひその生収録にお越しいただいたときにしっかりとお話をさせていただきたいと思いますので、
あとは残念ながら有料のところでもお話をさせていただきたい一言申し添える
あんまり商売しない
そう意地悪するわけじゃないですけどごめんなさい、時間の関係もありますので、
はい、今日は、はい、それでも結構駆け足でいろいろ教えていただきました、はい、以上福永博之のテクニカルマスターへの道でした。
ウィークエンドアラカルト、
このコーナーは私加納内が気になるテーマをピックアップして勉強したりなんかするコーナーですが、今日は銘柄リクエスト編です。皆様のリクエストにもお答えするようになっております。おぶたさんからいただきました。ニューフレアテクノロジー6256ジャスタックです。逆風吹く半導体関連の中でも微細化分野の筆頭格として昨年から何度も売買しています。情報修正したにもかかわらずなかなか7月高値を抜けません。今後の動向をご教授ください。
強いんですよ半導体の中であってはね、
うんうんうん、
高値を抜けれて安値切っちゃってるのがボロボロある中ですからね。
そうですよね。
で電子ビームマスク描画装置、まあ、これで世界シェアトップという形なんですけど、
はあ、
EBM7000 とか7500っていうのがあって、で私たまたまこれアナリスト説明会出てたんですけど、
うん、
次に移行するEBM8000 シリーズっていうのがそろそろ出てくるそうなんですけど、はあ、それにうまくいけるかどうかっていうのが1点と、あとこの描画装置以外にもマスクの検査装置だとか他の装置もやってるんですね。ただもうこの描画装置が一本足の売り上げになってるんですよ。どうもやっぱり懸念としてはこれなんだけど、ただこれで一本で走っちゃう可能性もあるので、ファンダメンタル的に言うとこの何ちゅうのかでも指名買い状態になってるっていうのは非常に強いなというふうに
指名買いね、
という感じだと思いますけどね。
チャートはいかがでしょうか。
はい、こちらはですねちょっと長めのチャートでご覧いただきたいと思います。週足チャートですね。
ボリンジャーバンドでご覧いただきたいと思います。
はい、ボリンジャーバンドで見てみますとなかなか高値を抜けないっていうのはなんとなく分かりますね。ボリンジャーバンドっていうのはこれは5本線からできたチャートですけども、うん、この線は何を表しているかといいますと、これ自体はですね価格のその変動範囲、過去のその値動きからですね、予測される価格の変動範囲というのを示したものなんですね、
はい、
で、その上限にちょっと達しているところで押し返されてるんですよね。でこれ上限がプラス2シグマになりますけども、押し返されているというのが一つで、ただですね、押し返されてるからといって今度下に向かっているかというと実はそうではなくて、
はい、
5本線の真ん中のラインで止まっているというところから考えますと、まあ、今後このまま横ばい状態が続いて、線がこう内側に収縮してくるような状況になったとき、
はい、
その後にどっちかに動いたっていうところにトレンドが現れるのではないかなというところですね。
と今のところはまだトレンドが出てない。
そうです、横ばい状態というふうに考えていいんじゃないかと思います、
はい、では続いて、ラジオネームいつとしゅさんから売買タイミング診断のリクエストです。今年秋頃ケネリクス4321を9400円で50株買い付けて11450円ほどで全部売却しました。この買い付けと売却はタイミング的に良かったのかそうでなかったのかを福永マスターに検証していただければと思います。買い付けの動機は世界景気底入れの兆しとこの銘柄の底入れ感です。ということですがいかがでしょうか。ちょっとで見ますと、
はい、こちらですねもう単純に日足のローソク足あと移動平均線をつけてですね、
はい、
ご覧いただきたいと思うんですけれども移動平均線通常皆さん5日とか25だけ2本線だけ出してですねご覧になる方多いと思うんですが、今日は75日移動平均線もつけてご覧いただくと、はい、この方の売買が良かったのかどうかっていう判断に結びつくと思います。でどうしてかと言いますと、これ結果を申し上げますと売買は大正解です。
大正解、
はい、
すごい。
株価も横ばいになっているというところもあるんですが、なぜ大正解かと言いますと、5日移動平均線と25日移動平均線だけを見ているとですね、うん、ゴールデンクロスしてさらに上に上がりそうに見えるんですけど、うん、ちょうど売買された時ですね、買われた時
10月の11日、
はい、で勢いの出ているところを買われているということなんですね、
はい、
ところが75日線をつけてみていただければよくわかりますけども、
あ、
上から下向きにこうね、ちょうど、押し戻すような動きになってます。
ちょうど突っかけましたね。
そうなんですね。ですからこういう時にはですね、安全策を取って、
はい、
一旦は利益を確保するというのがもうあのセオリーになりますので、これまたあの少しずつ、まあ、分けて売られているのもいいですよね、様子を見ながらと。まあ、結果的にその20円ほど安いところで売られてるんですけども、こういうのは全く心配する必要がなくて、要は利益を確保して、あと上向きになったらまた買うっていうふうにすればいいだけですので、非常に落ち着いた、いいトレードになったのかなと、まあ、いわゆるスイングトレードになったのかなというふうに思いますね。
売却の動機は上値抵抗線あたりかなと思ったからです。あたりだったんですね。
あたりですね。素晴らしいです。
マスターに褒められるとそんなないですからね。
本当ですよね。
僕いつも褒めてるじゃないですか。
続いてラジオネーム主婦子さんからいただきました。私の愛する京都銘柄をリクエストします。いっぱい挙げていただきましたが、その中から堀場製作所6856と大日本スクリーン7735をお願いいたしましょう。
私の方から堀場ですね、はい、これ12月本決算の会社で1から9の累計まで開示されていて、営業利益前年同期に比べ 25% 増、堅調なんですよね、
うん、
主柱エンジンの排ガス測定装置、それとあと直近では放射線の測定器、まあ、これが特需になった、はい、まあ、ちょっともう一服しちゃったと思いますけどね。ただこれ設備投資が関連の一角とも言われているので、12年12月期ですね、これ回復してくればおそらく増益予想になってくるんでしょうし、うん、大阪銘柄の中にあってはかなりしっかりしている
足取り、
京都銘柄の中ではかなりしっかりしている銘柄なだというふうにも思うのは、やっぱりそのあたりのを織り込んでるかなというような気がしますよね。
さてチャートはいかがでしょうか。
はい、チャートはですね、これ見ますとちょうど一目均衡表をちょっと用意してここに出てますけども、
週足です。
週足ですね、はい、まあ、これで見ますとちょうど雲の、まあ、これ抵抗体っていうふうに言われるものになりますけどね、過去に売買されたその値段の範囲を示したものになりますけども、まあ、この範囲の中で下げ止まってますもんね。
そうですね、
これ下に抜けるとちょっと危険ですけれども、上に上がっていく、抜けてくるとちょっとまた上昇トレンド入りということになるのかなというふうに思いますね。
ちょっと長めで見ると横ばいって感じですか。
うん、本当そうですね。今こういうのはコイル型のもみ合い相場なんていうふうに言いますね。
コイル、
はい、上下に、ね、動いてっていう、それがだんだん狭くなってきているっていう形になってますね、はい、
続いて大日本スクリーン7735はいかがでしょうか。これはチャートで、
はい、こちらはですね、月足でご覧いただければと思います。月足の一目均衡表ですね、はい、どういうことかと言いますと、今これ株価はですね、ちょうど反発している局面にありまして、これも抵抗体といわれるその雲のようなものからですね、上に抜けてこれるかどうかというところになってますから、
うん、
これもですね、上に抜けてくるようなことになりますと、京都銘柄の中でこれやっぱ見てみると右肩上がりが続いているという銘柄の一つになると思いますので、ぜひぜひこうね、高くなってきたら売るっていう感覚よりは、高くなって抜けてきたら、まあ、一旦は利益確保は必要かもしれませんけど、上昇トレンドが続くというふうに見ていいのかなというふうには思いますね。
むしろそっちですね。
はい。
はい。主婦子さんから2012年上昇の辰年になると良いですねといただいておりました。ありがとうございました。以上、ウィークエンドアラカルトでした。さて、和島秀樹のウィークエンドストックを初めて聞いたとか知っていたけど有料コンテンツだから面倒でと思っていらっしゃった皆さんに、改めてウィークエンドストックの聞き方をご案内したいと思います。まずラジオ日経の和島秀樹のウィークエンドストック番組ホームページにアクセス、聞き方が詳細にわたって書いてあります。簡単に申しますと、フィービーという音声コンテンツ配信サイトの会員になっていただきます。その上で和島秀樹のウィークエンドストックの聴取会員、購読会員になります。現在キャンペーン中ですので1ヶ月目は無料ですが、最初の段階からクレジットカードの登録が必要です。毎週金曜日夜8時頃更新で、およそ50分の音声と PDF ファイル資料がついて月額500円です。
ネット環境がない方のために、ラジオ日経事業部では1ヶ月分を CD にして配送するサービスも行っております。こちらの CD については、03-3583-8300、ラジオ日経事業部までお願いいたします。平日午前10時から夕方5時半まで受け付けております。皆さん聞いてくださいね。以上、ウィークエンドストックの聞き方でした。
どうもこんにちは。突然ですがウィークエンドストックディレクターです。ウィークエンドストックの聞き方に続いてもう一つ大事なお知らせ。そう、今日リスナー感謝デープレゼントのキーワードです。番組の感想と今から申し上げますキーワードを書いて応募すると iPad 2商品券1万円分、チャートブック特製2012年投資カレンダーなどなど抽選で150名様に当たります。それではキーワードを発表します。リスナー感謝デープレゼントのキーワードは株です。はい、そうです、皆さん好きな株式の株。プレゼントの応募方法はラジオ日経ウェブサイトのリスナー感謝デー特設ホームページから、または郵便番号 107-8373 ラジオ日経リスナー感謝デープレゼント係までどしどしご応募ください。締め切りは1月5日必着です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
さて、新年1月20日金曜日午後6時から東京赤坂のラジオ日経で和島秀樹のウィークエンドストック新春公開録音&ミニセミナーを開催します。2012年のマーケット展望、和島記者の注目銘柄などなど、年の初めにぜひ聞いていただきたい内容ばかりです。公開録音終了後午後7時から第2部として質疑応答を中心としたミニセミナーもあります。途中入場退場は自由です。抽選で20名様を無料ご招待。締め切りは1月13日。新春公開録音の詳細はウィークエンドストックのホームページをご覧ください。先ほどお話しいただきました福永マスターから為替のお話なんかも伺えるわけですね。
はい、そうですね。
和島さんはもっと詳しい。
そうですね、もっと詳しくお話をさせていただきたいと思いますね。
2012年展望などなどを伺い予定となっております。さて、和島さん、注目ポイントとして2012年、
金融から実体経済評価、金融じゃないですか揉めてるのが、はい、でも実体経済動いてるんですよね。
そうです、ね、
だからそちらに目が向くかどうかっていうのが一番のポイントかなと。
今度そっちが悪化しちゃうんじゃないかって今心配し始めてるけど、
だからそ心配しすぎ、では先ほど申し上げたアクセル踏む立場の人はいるので、あのむしろ2002年3年型のところがいつ来るのかっていうのを狙っておく。で、まあ、確かに福永さんおっしゃったように安値を切った時にも対応しておく必要はもちろんあるんですけれども、いつか吹き出した時はすごいスピードが上がる銘柄が出始める。
そうですね、2003年思い出すんですね。
そういうことになってくるんではないかなというふうに思うんですけどね。
福永さんからも。
そうですね、まあ、やはりここでもし本当にですね、あのそこを打ったとなりますと、それこそあの反発が今度結構長く続くっていう可能性があると思いますので、
はい、
そのあたりをしっかりとチェックしていただきたいなと思いますね。
楽しみにしたいと思います。はい、それでは皆さん、どうぞ良い週末をお送りください。